羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
おはようございます、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。普段はですね、松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役は私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザーで千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原博です。
はい、まあ、松山フェニックス応援番組なんですが、はい、今回の放送はですね、趣向を変えまして、
はい、土曜日から9月の2日からとうとう大学野球秋季リーグの開幕戦が、はい、坊ちゃんスタジアムで開催されます、
はい。この前もですね、はい、愛媛県のとうとう出身のレジェンドの、ね、お二方をお迎えしたりしましたけども、ね、今回はそのとうとう大学野球がね、せっかく坊ちゃんスタジアムに来ますんで。
そうなんですよ。
その見どころとか
注目選手、それでね、まあ、先立てもお話ししたようにね、これはもうドラフト候補生が、これはかなりの数ね、とうとう大学エースリーグにはいますから。
本当実力のとうとうと言われるだけあって、いい選手がいっぱいいるんですよね。
おります、おります。はい、全日本選手権、大学選手権ですね、うん、優勝した青山学院の初めね、もうこれは一部二部、うん、もうかなりの数がね、有望選手、はい、全日本にもかなり選ばれてますしね、
うん、
はい、だから素晴らしい選手が一生懸命の素晴らしいプレーをやってくれると思います、
はい。ぜひね、皆さんにこの試合を、ね、見に行ってほしいということで、はいはい、まあ、今日はそんなちょっと見どころをこの番組ではご紹介していこうと思っております。
明日トークショーもありますしね。
あ、そうなんですよ、はいはい。というわけで、ぜひいろいろねこの番組を聞いてより興味を持ってもらえたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回は9月の2日3日東都大学野球秋季開幕戦が坊ちゃんスタジアムで行われます。ということで、その東都大学野球をピックアップ、見どころ注目選手をご紹介していこうと思います。
はい、
まあ、そもそもね東都大学野球、千原さんが、まあ、日大出身というところもありましてですね、はいはい、いろいろ千原さんも今回の開幕戦いろいろこう走り回ってい
えいえということがね、大したことはできてませんけどね。
いえいえ、
はい。
で、FM 愛媛でも明日月曜日ですね、
そうですね、
とうとう OB、 中央 OB の高木豊さん、
はい、
そして日大 OB の真中満さんをお迎えして、はい、トークショーもねやりますので、そうですね、いろいろ盛り上げていこうということでございます。
はい、
はい。さて、今回は、まあ、秋季開幕戦ということで6チーム、やってくるわけなんです、はい、一部のね、でそのチームをねいろいろちょっと注目選手を中心にご紹介していこうと思うんですが、
その試合順にちょっと選手を紹介していきたいなと思います。そうです
ね、はい。
まず土曜日9月の2日第1試合ですね、
はい、
春季優勝の青山学院対中央大学、
うん、はい
はい。
でまずこの青山学院大学というのが大学選手権でも
で、は
い、ね、優勝しておりまして、
6月の、ね、大学選手権、青山学院明治大学を破りましてね、
はい、
優勝したりしました、
ね。今本当にその大学野球界最強とも言われる、
本当に強いですよ、
来るということで、で、ここにはね本当有望選手もたくさんいるということ で、
そうです、ね。
ま
ずこう
千原さん楽しみなところはどこですか。
ね、まずはピッチャー、
はい、
常広君というね、
うん、
大学選手権決勝、
はい、
明治を完封したんじゃないかと思うんですけど、
はい、
抑えたピッチャーが、彼もドラフト1位候補ですね、
はい。常広投手、
常広投手、これはこの間大学侍ジャパンのね、うん、日本代表にも選ばれましたしね、まっすぐはねマックス155キロ、
すごいですよね、
はい。とあとねピッチングがうまいんですよ。
あ、
僕もちょっと大学選手権テレビでちょっと拝見したんですが、
はい、
コントロールもいいですしね、
うん、
やっぱりフォームがね、変化球とストレートのフォームがほとんど変わらない、腕が緩まないんですよね、変化球。
ほうほうほうほう。
だから本当にねそういう意味で勝てるピッチャーですよ。
うん、
はい。でも常広君のこともいろいろちょっと現役の選手にもいろいろね取材もしたんですが、
はい、
もう性格は結構おとなしい選手らしいんですけど これは負けず嫌い、そのうちに見えたるもんは素晴らしいもんがあるらしい。
もう千原さんが大好きなタイプじゃないですか。千原さんそういうタイプ
好き。そうそうそう、はい、大好きで、まあ、はい、ジャラジャラ言うも好きやねんもうね本当にそういうんで、あの淡々ともう表情にも出さずにね、
うん、
あの素晴らしいピッチングをしますよ。
はい、まあ、常広投手、まあ、4年生ということで、ね、
4年生です、ね、
はいはい、
もう一人あの下村君というコーンピッチャーも素晴らしい、
はい、
これはもう両エースですよね、
はい、
もう2人、
うん、
もう2人がもうどんどん投げて、まあ、青学を優勝に導きましたんでね、
はい、
もうこの2人は両方とも、まあ、ドラフト1位候補で、だからひょっとしたら青山から2人ピッチャー2人指名かかるかも分かりませんよ、
はいはい、そして、まあ、もう一人あの松井大輔投手というね、はい、投手も青山学院には今いましてですね、
そうですね、
まあ、言うたらこう本当投手陣も豊富というところでございます。
は
い、
打者ももう素晴らしい打者がいっぱいいますけどね、
はい、はい、その中でも、まあ、一応注目と言われているのが、はい、外野手の西川選手、
はいはいはい、
あの春のね、優勝にも貢献しましたし、大学選手権それから日米大学選手権でも4番で出てたという、
そうです、
はい、これはバッターとしては非常にこう注目だということでございます。で実はね、愛媛出身の選手も青山学院にはいるんですね。
一人いますね、
今治西高校出身の山本選手、
山本選手、
はい、この選手が一応外野手として、登録されております。
そうですね、
はい、まあ、言うたらこんだけレベルの高いところにしっかりこう、ね、愛媛出身の選手も入ってるっていうところも嬉しいですよね。
もうね、ベンチ入りするだけでも大変だと思いますよ
ということで、まあ、青山学院大学このブルーのユニフォームもかっこいいところでございますけども、ね、ぜひ注目をしていただきたいと思います。ま
あ、先輩方もね、元ロッテ監督のね、井口さんや、
う
ん、
そうですね、
で今もあの世界に羽ばたいた吉田選手、うん、オリックスの杉本選手とか、
はい、
それとあのヤクルト の, あの 40過ぎてまだ投げてますけど、石川投手
ね、はい、
まあ、プロでも活躍しているね、うん、素晴らしい先輩もいらっしゃいますし、
はい、はい、ぜひこの青山学院大学を注目してほしい、はい、そして、その相手となる中央大学でございます。
そうですね、はい、中央大学、
まあ、あのトークショーでも、ね、お世話になる高木豊さんの母校ということでございま す,
で, す、はい、でもね、中央大学も、ね、あ、まあ、春はね、
うん、
5位かな、
はい、
5位だったんですけど、これは優勝する力は十分持ってるチームですよ、う
ん、その中でも特に、千原さんがちょっと見たいな、楽しみだなっていうところはどこでしょう。
ね、やっぱりね、ピッチャーの西舘君、
西舘選手、
はい、
ね、こちらもドラフト候補ですけど、
これもドラフト候補ですね、はい、で彼もね、やっぱりマックス150超えますんで、
もう今大学生すごいですよね。
いや、もうほとんどだからエース級はほとんど150キロ前後、まあ、超えるピッチャー多いんじゃないですか。
でしかも多分こういう選手って多分プロに行っても即戦力として多分取られるでしょうから。もうそうです
よね、はい、だ彼がね、フォークボールが素晴らしいんですよ。
おお、
だから彼もね、まあ、ストレート特に、ね、うん、アウトローのアウトコースに決まったストレートはね、
はい、
これは素晴らしいボール投げますよ。
へえ、青山学院にも剛腕がいますし、
そうなん、
中央にもいるんで、
ね、土曜日の初戦ね、はい、このあのエース同士の投げ合いをね、これはぜひとも見ていただきたい。
これ見たいです
ね。いや、これは素晴らしい、面白いと思いますよ。
あ、
はい、で中央はね、はい、これ打線もいいですから、
うん、
大型選手のね、
はい、
長距離砲もいますし、
うん、
だからそういう、ね、青山のピッチャー対、
はい、
ね、中央の打線、
うん、
これも一つのね、楽しみなところだと思いますよ、
はい
はい、
以前出てもらいました、影浦さんがね、中央大学出身というところ で、はい、特に春ダメだったけど秋にこうグッと上がるっていうこともね、これ歴史上あるということ。
この間影浦さんもね、かなりちょっと秋は期待されたでしょ。
そうそう、
はい、結構自信満々なね、影浦さん先輩もおっしゃってましたね、
まあ、その時出てもらったのが青山学院出身の谷本さんというので、結構ね、言葉言葉にね、バチバチ感がちょっとありました
から
ね。
そうそう、もう早く試合してましたもんね
そうそう、
OB 同士が、
はい、
はい、
なんでこの試合もう初っ端から面白いゲームになりそうだなというところですね。
初戦から盛り上がると思います、
はいはい、というわけで、その初戦が9月2日土曜日ですけども、はい、第1試合、9時開始で青山学院と中央大学の試合があります、
はい、
そう
ですね、はい、
さあそして、9月2日の方第2試合になりますけども、
はい、
こちらが千原さんの母校日本大学と国学院大学というところでございます。
これはね、ちょっとね、これ実は監督同士がね、高校の先輩後輩なんですよ。
お、そうなんですね。
あのね、お二人ともね、文星芸大附属の OB なんですよ、う
ん、あれ、真中さんもじゃないですか。
うそうそう、真中さん、あの3人だから先輩後輩なんですよね。
あ、そうなんです。
それでね、文星芸大附属っていうのはもともとの宇都宮学園ですね、
はいはい、
そこの先輩後輩、
あら、
高学院の鳥山監督が先輩、
うん、
で日大の片岡監督が後輩なんですけど、
はらららら、
だからもう高校も先輩後輩同士の戦いなんですよねこれ
なるほど、なかなか采配というかね、もう監督同士がこうかなりバチバチな、
普段はね、だから先輩後輩でね、
はい、
まあ、片岡監督も普段多分あの鳥山監督にはもう先輩ですから、うん、かなりペコペコやってるんじゃないかと思いますがこの試合だけはもうこれは別だと思いますよ。
間違いないですね、はいはい。でまあ、その千原さんの、ね、母校でもありますし、はい、でしかも日大は今年の春は2位ということ で、
そうです、ね、
かなり成績が良かったんですね。
これはね、ここもあのピッチャー市川君という、ね、はい、これ今2年生なんです、まだ、
うん、
大活躍したピッチャーがいますんでね。
ちなみに春は4勝1完封だ
そうです。で彼が多分初戦は市川君が、まあ、2日先発するんじゃないかなと思いますけどね。
はいはいはい、
監督から聞いたわけではないんですが、彼が多分投げるでしょう。
うん、はい、この市川投手なんですけども、はい、高校時代にマックス152を出してる。
そうですね。
で、まあ、将来のドラフト候補に完全に上がってる。
もちろんこれはもう当然ね、今からもスカウトも多分おそらく見に来てると思いますし、
うん、
2年後にはね、はい、候補生になるんじゃないかと思いますよ。
はい
はい。
でちなみにピッチャーではですね、この前の懇親会の時にも監督さんがおっしゃってたんですけども、はいはい、愛媛出身のピッチャーで坂尾投手という。
そうなんです。これはね、ぜひとも今回ね、私も注目、ある意味一番注目してる選手なんです、
は
い。
高校は龍谷大平安にね、
平安行ったんですが、松山出身なんですね。
はいはいはい、
はい、和気小学校、
うん、
松山市和気小学校からね、はい、松山北中行きましたね、その時に公式野球、愛媛ラディアンス、
はい、
そこでプレーしてたんですね。
あ、そうなんですね。
で その後高校は平安高校に進学しました。
でこのピッチャーをぜひ注目してくださいって監督さんもねおっしゃってました。
そうなんですよ、はい。でね、これはね、彼は実はね、身長161センチなんです。
もう今だったら本当一番、もしかしたら一番小さい選手かもしれませんね。
いや、もう多分トートの登録の中で一番小さいんじゃないですよ、
はい。
体重が57キロ、はい、ところがね、彼は春のリーグ戦で駒澤大学を完封したんじゃないですかね、
うん、あーすごい
抑えてるんですよ、
それ
とこの間プロのジャイアンツの2軍もね投げて抑えたって言ってましたけど、
ね、あーそうなんですね、
はいはい。でこれはね、本当に左ピッチャーです、
うん、
はい。小柄ですが球速はね、まあ、142、3は多分投げれると思いますよ。
でも161センチで50キロ台でしょ、それの体から。
そうなんです。でもうね、コントロールが抜群です。
はあ。
それでね、もうフィールディング、まあ、監督にも聞いたんですが、うん、フィールディングはもうチーム1だって言ってます
よね。なるほどね、
で左ですから牽制もうまいですし。
確かに、
はい。
じゃあそういうところはもしかしたらこう子供たちとか見たら、
いや、
あ、
そうなん、そうそうそう、
だから体が大きくなくても、いや、
もうそれをね、そこをね、僕はなんとか坂君ね、いいピッチングしていただいてね、あんな体が小さかってもやれるんだなというところをね、ぜひとも見せてもらいたい。
そうですね、
特に松山出身ですからね、
はい、
はい。
これぜひね、日本大学坂尾投手、これ注目をしていただきたい。
注目してください、よろしくお願いします。
はい、はい。さあ、そして、一方の相手の國學院大学なんですけども、はい、國學院は何か楽しみな選手はいますか？
いや、國學院さんはね、もうこれも昨年のその前の年も優勝もしてますしね、ここも素晴らしい選手がもうたくさんいるんですよ、
うん、
はい。その中でもですね、國學院の場合は武内投手、
はい、
彼もドラフト候補ですね、
うん、
はい。でこれは左ピッチャーなんですよ、
はい、
からもうスピードはもう150近く投げますし、ね、
うんうん、
いわゆる制球力もいいんですが、いわゆる点が取られないピッチャーなんですよね。
お、
まあ、当然コントロールがいいということになると思うんですが、
勝てるピッチャー、
ね、勝てるピッチャーですね、はい。だから特に右バッターのインコースでね、
うん、
投げ切れるコントロールと球威がありますから
いいですね、
はい。
昨年の秋の優勝のも大黒柱だったということなんで、はい、もう今年の秋もね、活躍が期待される
とですね。いや、これはもう彼もね、素晴らしいピッチャーなんで、それこそまあ、当然エース同士の投げ合いになると思いますけどね。
大体あれなんですか、やっぱ開幕戦っていうのは、まあ、もちろんエースぶつけてくるとか。
いや、もう大体ね、勝ち戦制ですからリーグ戦ですからね、はい。だからもう初戦は大体どこのか、プロとは違いましてね、
うん、
初戦はエースを持ってくると思います。
はい、まあ前のね、見どころの時もありましたけども、はい、やっぱこの入れ替え戦というのがあるのもあって、そうそうそう、落としていい試合なんか一試合もないと。
ないないで、やっぱりね、初戦最初のね、まず勝ち点を取るということが大事なんで、
はい。
だひょっとしたらですよ、
ええ、
だからエースが連投ということもありますからね。
後半
最後抑え出てくると。
なるほどなるほど、
そういうことも考えられると思います。だから取れるような状況になれば、
はい、
2戦目はね、
うん、
主戦が投げてくる、後半ね、投げてくることは十分考えられると思いますよ、
はい。その第2試合が日本大学と國學院大学というカードになっております。
まあ、これはもう市場挟んで大変申し訳ない
ん
です
けど、いや
もうできたらまあ日本大学なんとか勝ち点取っていただいて、頑張っていただきたいと思います。
それがね、こういうのまた面白いところですね。自分の出身大学にはやっぱりこう気持ち込めて応援してほしいなと思いますが、はい。さあ、そして第3試合です。第3試合は亜細亜大学と東洋大学のカードとなっております。
そうですね、
はい。さあ、まずは亜細亜大学からいきましょう、はい。
これもアジアはもうね、あのこれも名門中の名門
ですね。
まあ、ちょっとこのちょっとね、春はあんまちょっとまあ4位かな、
うん、
ね、成績を上げなかったです、
はい。まあ、東都大学野球っていうと本当アジアっていうのがね、真っ先にこうもしかしたら名前が浮かぶぐらい、もう言った
あれですよね、伝統校で叩き上げたね、叩き上げて選手を作っていく大学ですから、
はい、
復活を期してね、
ええ、
松山で、あの松山はアジアのもう先輩がね、
ええ、
もう本当に多いですから、アジア大学 OB が。
そうなんです、愛媛からアジアに進学する人って結構多いんです。
最近もまあ何人か言ってますけどね、
はい、
昔はもうあのだからあの矢野さんというね、
ええ、
アジア大学の基礎、本当にあのアジア大学の基礎を作られた矢野さんが、
はい、
西条高校出身なんですよ。
うーん、は
い、だからもう我々の先輩からもアジアはもうかなりの数愛媛から行ってますんでね、松山商業はじめね、
ちなみにですね、今回も
あの西条から何人か行ってるでしょ。
言ってますね、
言ってます。ちょっとね、あのベンチに入ってるかどうかはちょっと分かりません。あ、
そうですね、ベンチに入ってるかどうかは、ええ、ちょっと春の
今ね、愛媛出身の選手がね4人いるんですよ、アジアさんは。
あ、本当だ、4人いますね、
今治西高から、鈴木君、
はい、
で小松高校古本君ですね、はい、それと西条から真鍋君と尾崎君、この4人アジアに進学してますね。
やっぱそういう歴史があるんですね、
はい、だから、はい、まあ、特に2年生が、ね、3人おりますから、
うんうんうん、
古本君、真鍋君、尾崎君が2年生なんでね、
はい、
まあ、今回ベンチ入りはちょっと難しいかも分かりませんが、まあ、将来ね、
うん、
ベンチ入ってレギュラーとして活躍してもらいたいと思いますけどね。
そうですね、はい、まあ、本当はアジア大学もやっぱ自力もあるチームですし、
いやいや力はありますよ、
力ありますもんね、
これはもうあの精神元のね流れてる血が違いますからな、アジア大学は。
この前の時もそうですけど、やっぱこうアジアのその何か魂みたいな、
これはねもう我々の時 もう昔からそうですけど、それは脈々とね、あの練習量とね、それは今も受け継がれてるんじゃないかと思いますよ。
なるほどね、じゃあそういうところもね、多分プレーからも出てくるんじゃないかなと思います。
いや、もう間違いなく出てくる、全力疾走のアジアね、
はい、
これはもうそういう本当ね、あの必死でやるプレーをね、あの必ず見せてくれると思いますよ。
はい、はい、なるほどね、まあね、本当あのプロ野球選手もね、たくさん輩出している大学ですから、
タレントね、あのパンチ佐藤さんなんかもね、うん、ああいう野球だけでなくていろんな方面に活躍されてる先輩もいらっしゃいますね、
はい、さあ、そして、相手の東洋大学が、春の入れ替え戦を勝ってですね、
そうなんです、駒澤大学さんを破りましてね、
一部に戻ってきたと、
一部にね、もうあの復帰されました、
はい、
駒澤大学本当にね残念だったんですけどね、
ね、かなりね、あのスポーツニュースにもねなっておりましたけども、
そうなんですよ、
はい、でこれ、まあ、東洋大学ですけども、僕もあの、はい、スポーツ新聞大好きでよく見るんですが、まあ、とにかく有名なのがピッチャーの細野投手ということで、
このピッチャー実はね、私はね6月の入れ替え戦、
はい、
ちょうどあのとうとうの今回のね、
うん、
あの開幕の打ち合わせもあったね、
はい、
実は私東京初戦見たんですよ。
あ、そうなんですね、
球場で、で細野君見まして驚きましたね、
はい、
これは素晴らしいピッチャーです。
まあ、左ピッチャーなんですけども、はい、このピッチャー、まあ、多分秋のドラフトドラ1で消えるというふうに言われてますけども、
もう大学もうサワンナンバーワンサワンですから、間違いなくドラフトで消えるだろうということですね、うん、
はい、はい、まあ、この細野投手を注目ということですね。
そうなんですよ、で、まあ、スピードマックスがまあ155キロらしいんですが、
うん、はい、
とにかくねストレートの力はもちろんなんですが、スライダーが素晴らしかったですね、私が見た試合でも、はい、
これはなかなか打てないぞみたいな、
いやこれは左バッター、特に左バッターはね、うん、もうボールが消えるんじゃないですかね、あれ、
ああ、そうなんですね、
あのね、だからいわゆる高速スライダーなんですよね、
はいはいはいはい、
スライダー多分2種類か3種類、あのちょっと若干ね、あの曲がりの大きいやつと小さいやつがあるんで、2つぐらいありましたけど、
うんうん、
それがねスライダーのもうキレが スピードがすごいんですよ、
は
大きく曲がって速い、
あ
のスライダー素晴らしかったですね。
できたらバックネット裏で見たいですね。
いや見てください、
もう一番近いところでね、
だからね、なんていうかな、高速スライダーであれだけ曲がりが大きくてスピードはね、
うん、
加速するようなスライダー投げるピッチャーは僕も社会人でもなかなか見たことないですね、
は
あ、素晴らしいピッチャーです、
これはぜひ注目ですね。で
若干ね、まあ、コントロールはちょっとね不安があるんですよ、
うんうん、
ちょっと荒れ球なんです、
はいはいはい、
逆にそれがねバッターは余計に嫌なんじゃないでしょうかね、はい、球が荒れてるだけにね、あのスライダーは素晴らしいですよ、スライダーピッチャーじゃないかと思う、
あなるほど、
スライダーの方がコントロールいいですよ、
あ、
あのストレートより
絶対自信を持ってるってことなんですね、
うん、私が見た限りはねそんな感じのピッチャーだったんですね、
は
い、
じゃあまあね、そのまずピッチャーの細野投手というのはね、ぜひこれ見ていただきたい、
これはもうぜひとも注目していただきたいと思います ね、
はい、まあ、あの東洋大学もですね、愛媛から メンバーとしては2人出身者がねいるというところで、
これ龍谷大平安が愛媛出身のね、はい、加藤君、うん、ピッチャーですね3年生、はい、それと柏原君これは1年生で済美高校出身の2人いますね、
うん、はい、ね、はい、なんであのこの2人をね、ちなみにあの加藤投手の方は、春も投げてますのでこれもだから出てくるかもしれないですね、
出てくる可能性あるんじゃないでしょうか、
はい、
はい、
ぜひ注目ということでございます。
そうですね、
はい、
はい、
さあということでちょっとまあ時間も短い中だったので結構駆け足で、各チームをね、
そうですね、
町原さんのお話を中心にちょっと注目ポイント挙げましたけども、いろいろ資料とかも見てますと本当楽しみな選手がいっぱいいますね。
いやもうだからドラフト候補がね、まあ、10人最低10人か 10人ぐらいいるんじゃないですか、
うん、
でまあピッチャーが多いんですよ。
そうですね、
ピッチャーがいいのが多いんです。ただ野手もね、あのちょっと先ほどちょっとお話するの忘れてましたけど、日本大学のキャッチャーの友田君、
はい、
あの九州学院出身なんです
よ、
彼もねドラフト候補の一人です、ね、だ肩も素晴らしい、インサイドワークもいいですし、ね、バッティングもいいですから、まあ、彼にもちょっと注目していただきたいですね、
はい
はい、
本当ね実力の等々と言われるだけで本当にいい選手がいっぱいいま す,
そ, です、ね、
でそのいい選手がいっぱいいる中でもうとにかく一戦必勝的な、
そうです、ね、う
とにかく勝ちにこだわった、ね、ゲームっていうのが見られるってことですね。
必死でやりますから、この東都大学野球っていうのはね、うんうん、
はい、
やっぱりもう必死、全力疾走、全力プレー、
うんうん、
これが売りなんでね、
はい、
まあ、そこらはもう初戦から本当に熱い試合をやってくれると思います、
はい、ですのでぜひ皆さんもこんな機会なかなかないですから、
ないと思いますね、
はいはい、あの東都大学野球の開幕戦9月2日、3日、2日間にわたってあります、
ええ、もう監督の采配も見ものですよ。
あ、そう、
もうそれぞれカラーが違いますから監督さんの、ええ、そこらでね監督さんのカラーも含めてね、あの試合運び、起用法、そこらも十分楽しんでいただけるんじゃないかと思います、
はい、ぜひ皆さん注目してご覧ください、は
い、お願いします。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
第22回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、いかがだったでしょうか。今回は9月2日3日の東都大学野球秋季開幕戦の見どころ、注目選手などをご紹介していきましたが、本当に千原さん楽しみですね。
いや本当ね、これはあの大人のね OB とか それだけじゃなくてね、
はい、
もう子供さんにね、うん、もうぜひとも見に来ていただきたいと思います。
はい、本当そうですね、
うん、だからあの本当にね、あの熱い野球というかね、あの基本に忠実な野球をする大学が多いですから。
なるほど、
はい、だからそういうね、あの本当に真摯なプレーをね、ぜひともあのお子さんやお父さんお母さんもね、子供さんを連れてぜひともあの試合観戦していただきたいと思いますね、
はい、はい、さあ東都大学野球開幕戦チケットなどに関して詳しくは東都大学野球連盟のホームページ、こちらをご覧ください、はい、そして千原さん、明日はトークショーですね。
そうなんです、はい、高木豊さんね、中央大学 OB と、うん、真中さん、
はい、
日本大学 OB、 この熱いトークショーがね、明日いよいよ松山市民会館で
大ホールであります、
はい、
トークショーに関して詳しくは FM 愛媛のホームページ、こちらに、はい、載っておりますので、ぜひそちらをご覧ください、
はい、
さてこの番組、過去の放送回聞くことができます。松山フェニックスのホームページ上で聞くことができますので、ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
千原博でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。